ファミコンキットの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教えカッコカリ。
7-1。
イエーイ。
はい、パーソナリティの。
はい、パグって花糸。
ファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、7-1ですけれども。
そうですよ。
あのね、私ですね。
はいはい。
先日、出雲に行ってまいりまして。はいはい。
お察ししました。
お察ししていただきましたね。
うん、
そう。で、出雲に何しに行ったかって話なんだけどさ。
そうですよ。
うん。あのね、出雲大社っていう、まあ、神社があるんですよ。
有名な。
うん。あの、ブルーシードでもおなじみのね。
ブルーシードの聖地を巡礼してきたんですか？
そうそうそうそう。あれですよ。行きます。ようやく、出雲の社みたいな感じのその、ブルーシードのアニメのタイトル風に言うとね。
言ってきたん
ですよ、ね。そう、で、なんか、あの、縁結びのさ、
はいはいはい、
神様、てか、ご利益があるんだそうで。
あ、そうなの？
うん、まあ別に、俺がメインじゃないんだけど、あの、
はい、
友達5人で行ったんだけどさ、そうだね。一泊二日で行って、で、まあ、五人いてさ、
うん、
で、男三、女二なんだけど、内訳としては。
なんだ、すごい、気がするじゃねえか。
いやいや、ただ、その、一人は女の子結婚してて、
はいはいはい、
もう俺を含む4人がさ、
はい、
まだ未婚なわけで、
はい、
で、そのうちの一人の男がね、
はい、
もう結婚したくてたまらんと。もう死ぬぐらいの勢いでさ。死んじゃう。じゃあ、なんかそういう縁結び的なね、やつに行こうかっていう話になって。
はい。
で、出雲大社ですよ。
なるほど。
なんかね、今60年に一度の、
うん、
なんていうの、建て替えみたいなのやったらしくて。
はい。
出雲がね、出雲大社が。なんでその、ご利益が超パワーアップしてるらしくてさ。
建て替えたら、パワーアップ。
うん、そう、なんか。
今、キャンペーン中なんだ。
そうそう。ご縁のね、パワー3倍ポイントキャンペーン実施みたいになってて。
あ、楽天みたいな。
あ、そうそうそう。今なら5倍みたいになってて。
ポイント10倍みたいな。
で、なんかね、ルルブとかさ、旅行雑誌みたいなの、見たんだけど、
はい、
もうすげーんだわ、その、なんか、縁結び推しなの、すごい、その全ページにわたって。
そうなんだ、ほうほうほう。
で、なんか、大体そういうルルブとかのさ、
うん、
特集って、
うん、
まあ、女性二人旅っていうのが多いのね。
あ、ターゲットが。
うん、まあ、特にその、まあ、カップルで行くとかでもあるんだけど、
うん、
まあ、縁結びの、テーマだからさ、まあまだその、相手がいない人なわけじゃない？ただ、さすがに女の人一人で行ったら、そりゃなんか、もう完全になんかちょっとかわいそうな感じになるじゃん、その、絵的に、
ね、
絵的にもさ。
そうだね。
だから、その、雑誌の特集としては、女子二人旅っていうのがまあ、だいたい多いのね、その、ルルブのやつは。で、やっぱね、現地は本当若い女性の二人組が超多くて。
だってもう、ポイントがすごい。
そう、5倍キャンペーン実施中だからね。で、まあ、出雲大社もそうなんだけど、
うん、
1日目はね、八重垣神社っていうところにも行ったんだけど、なんか、ヤマタノオロチって、いるじゃんって、まあ、いないんだけどさ、実際はその、
いる
じゃん、なんかドラクエ3とかに出てくるやつ。
ドラクエにもチパングに出てくるし。
うん。あれをさ、退治したスサノオってやつがいて、神様がいて、まあ、それの奥さんのクシナダ姫ってのもいるんだけどさ、まあ、完全にブルーシードなんだけど、まあ、その、スサノオとクシナダ姫を祀ってる神社が八重垣神社なんだけど、
はいはいはいはい、
そこがね、まあ、ハッピースポットだと言われていて。
ハッピースポット？
なんか、鏡の池とかいう、池があるのね、その、神社の奥に。
はいはい。
で、そこに、入り口の付近のお守りとか売ってるとこでさ、 売ってる占いの紙を買うのよ、100円で。で、それに100円玉とか乗っけて、池に浮かべるのね、紙を。で、それが沈む速さによって、円の、何、ご縁が来るのが、沈むのが早ければすぐに、いい縁があるし、
そういうことなんだ。
そうそう。で、遅かったら、まあ、ちょっと時間がかかると。
占いみたいな。
そう。で、沈むのが自分の近くだったら、近くの人と縁があるし、遠くの方だったら、まあ、遠くの人と縁があるみたいな。
はいはいはいはい。
っていう設定で、まあ、ボロ儲けしてるわけですよ、その、八重垣神社は。いや、それだって、やるじゃん。みんなさ、出雲組んだりまで行ってるわけだからさ。
そりゃそう、やんなかったのって
なっちゃうじゃん。だから、まあ俺らもやったんだけどさ。で、その、5人のうちの未婚の、まあ男女全員やったんだけどさ。俺が一番早く沈んで。で、その、結婚しなきゃ死ぬぐらい言ってたやつは、一番遅かったのね、沈むのが。ちょ、これ、やべえな、これ、と思って、俺空気読め、もっと、みたいなさ。なんか、そういう感じであって、で、まあ、それが1日目で、で、2日目に、出雲大社に行ったんですよ。まあ、これがね、また、えらい遠いんだわ、その、島根の、なんていうの、電車で行くんだけどさ、まあ、例によって、1時間に1本とか、まあ、30分に1本とそういうノリなので、結構そこの時間をうまく見極めつつ行ったんだけどさ、まあこれがね、またすっごい人で、
あ、そうなんだ。
まあ土曜日だったんだけど、なんかね、めっちゃ人が多くて、なんか最初、何？お祓いっていうか、清めてから、中に入る、なんか、祠みたいなのがあるんだけどさ、ドラクエの。なんか、そこに、まずそこにみんな並んでてさ、超並んでて、なんか、なんで並んでんのかねとか言って、なんか、大判焼きとかそういうの売ってんじゃねえのとか言ってたんだけど、寒いし、みんな食ってんじゃねえのと思ったら、なんか、祠みたいなとこに、みんなで、なんか、祈ってて、まずそこで清めてから、行かないと、多分バチってこう、なんか、結界みたいなダメージ受ける、みたいな感じになってて、で、まあ、俺らも並んでたんだけどさ。で、まあ、おばちゃんたち、何人かが来て、何人組かのおばちゃんが来てさ、これ何並んでるんですかみたいなこと言われて、なんかまあ、ここでお祓いしてから、清めてから行く、みたいっすよ、みたいなこと言ったら、あ、まあ、でも、うちら、心、清いから大丈夫や、みたいな。ことを言って、ガッハッハって感じでおばちゃんたちは言っちゃったんだけどさ。まあそういうのもありかなっていう、そういう自信？
そうだね、自信、うん。
根拠のない自信もいいかなっていう。
並ばなくてもいいかな。
そうそう。自分性属性、聖なる属性だから大丈夫みたいな、そういう。まあ、それで、その後、出雲大社に、まあ、お参りして、
はいはいはい。
その後帰ってきたんですけど、
うん、
まあね、島根県っていうのは、まあ、ぶっちゃけ行ったことなくてさ。
ああ、ね、行かないですね。
うん。でね、まあ、良かったこととしては、
うん、
3DS のさ、すれ違い通信の、地図があるじゃん、
うん、
日本地図が。
はいはいはい
はい、あれがね、島根と鳥取が埋まったっていう。
あ、すごい、なかなか、
ね。あのね、なかなかいねえんだよ、その東京じゃん、その、3DS 持っててもさ。
そうね、東京駅で待ってたら。
まあ、そうね、でも、うん、なかなかね、やっぱ、飲み会とかで、
まあね、
みんな持っていくじゃん、その、で、うん、マップどうなってるって見ると、
うん、
だいたいみんな島根と鳥取が埋まってないんだよね。ここいねえんだよなーっていう。あとね、四国のどっか、徳島とかかな。
ああ、はいはいはい、
はい。じゃあ四国全部制覇してる人は、四国に行った人だね、大体、その。
そうだね。
うん。
四国に行った人。
だって俺、北海道と沖縄とか埋まってんのにさ、
うん、
島根と鳥取が埋まってなかったから、 だからまあ、それが埋まったのはまあ良かったかなと。
それ
で、あとね、その、食べ物がさ、あんまり何が有名なのかよくわかんなかったんだけど、
はいはいはい。
あのね、海鮮、海の幸がですね、非常に美味しくて、そう、あの、日本海側に接してる、無縁しているからだと思うんですけど、
うん、
あのね、海のものがすげえうまくて、
おぉ、いいじゃん。
で、あとあの、宍道湖っていう湖があってね、
はい。
そこで、しじみがまあ、名産なん、らしいんだけど、
うん、
それのしじみ汁が超うまくて、なんかね、
まあね、
そう、まあ、名産で、でね、あの、かなり昔にさ、
うん、
ジャンプ放送局でね、ジャンプの、読者投稿ページでさ、
うん、
なんか、ダジャレコーナーみたいなのがあって、
うん、
でそこで、夢を信じこ、徳永秀明っていうのが載っててさ、俺それすげえ気に入ってて、いつか信じこに行ったら、
うん、
夢を信じこって言おうと思ってたんだけど、
うん、
念願のそれができてさ、
だから
そう、宍道湖に、あの、うん、1アプリでここにチェックインとかして、
うん、
コメントで、夢を宍道湖、過去徳永秀明っていうのをね、念願のそれようやく言えてさ、実はそれが一番、なんか達成感あった気がするんだよね。
いや、もう、はがき選手の方は、喜んでます
ね。ねえ、もし聞かれてたら、うん、俺だよ、俺っていう、それっていう。
そうそうそう
多分あの島根の方だと思うんでね。
はい。
ということであの島根のねリスナーの方もし聞かれてたらあの島根県のねあのは非常に良いところでしたのでまた行きたいと思いますのでぜひねあのその時はまたしじみ汁など食べたいと思いますけども
そうですね、
うん、なんで
ブルーシードがいい、
ね、そうブルーシード聖地巡りしてきたよっていう、うんあの、島根のね、お話でございましたが。はい。で、まあね、
うん、
メッセージを募集したところですね。
そうなんですよ。突然ね、ゲリラ的に、ね。
そうそう。今日撮るけど、なんかないみたいなのを出したところ、いくつかいただきましたので、
はい。
ご紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、まずですね、吉則さんでございます。ありがとうございます。
はい
自分たちがゲームソフトを作ることになったらどんなゲームを作りたいですかということですが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
花江さんなんかあります？
これこう、たまたまね、
うん、
あ、たまたまじゃない、たまにこう、出る話題で。
はいはいはい。
よく。
うん。
我々の中で。
そうだね、こういうゲームを作りたいっていうね。
そう。で、私が言うゲームはね、
うん、
もうことごとくゲーム性がないっていうのをバッサリ。切られるんですよ。そんなもんゲーム性がないから。そう、例えば、うん、ただモテるだけの乙女ゲーム。
ああ、なんか、何回か聞いたような気がするな、はい、それはね。
もう、現実でね、
うん。
なんか、現実でも頑張んなきゃいけないのに、なんで、ゲームの中でも、余計なんかもう、もう攻略がないとさ、
うん。
ここでフラグ立てなきゃいけないとかさ、
はいはい、はい。
このキャラを狙うにはパラメーターをここをこう容姿をこう上げて、
うん、
頭もこうこれぐらい頭も良くないとダメでとか、
うん、
ここだけできなきゃいけないとか、
はいはいはい、
あすごく難しい苦労する、
うん、
そう、
もう苦労せずに、
そうただただモテる、ただただもう誰もうすごい言ってくるわけですよもうこう、
あ
誕生日とかだったら、
うん、
プレゼンしてくるんです向こうが。僕とだったらこういうプランがあるけど。
ああ、なるほどね。
僕とだったらこういうのがあるけど。
はいはいはいはい、はい。
まあ、ABC いて。
うん。
で、足をじゃあ、あなたかなみたいな。
ああ。
だけど、って昼と夜を入れれたりとかしますよね。
あ、ダブルヘッダーで。
そうそうそうそう、みたいな、ただ、蝶よ跳ねよとされる夢のようなゲーム。
ああ。
これは、まず、却下されましたね。なんか、
そう、たださ、その、それってよくよく考えてみるとさ、かぐや姫ってそうなんじゃねえのって気がするんだけど、あれ、だって別に、ただ竹の中に入ってただけじゃん、あいつ。
竹の中入るの難しい。
いや、まあ、だからそこが多分一番難しいとこなんだけど、
なるほどね、
竹に入れれば、あとはなんか、で、竹に入って惹かれれば、 おじいさんが見つけてくれて、あとは自動的に育ててくれてさ。
あ、で、最後月に帰っちゃうんだっけ？来ました。
ああ、まあ、それはでもバッドエンド的な感じだから、途中で5人ぐらい出てくるんだよ、イケメンが。金持ちのイケメンが出てきて、
うん、
で、こいつらの中から結婚する相手を選べみたいになるんだけど、
はいはいはいはい。
かぐや姫はそこでさ、それぞれ一個ずつ宝持ってこいみたいなこと言うんだよね、その5人に。あ、そうそうそうそう。そう、それ。で、なんか、もう、存在し得ないようなものを言うんだよ、その一人ずつにさ。
もうすげえじゃん。
なんだけど、その、イケメン金持ち5人はさ、なんとか結婚したいから、頑張って、いろいろやるんだけどさ、金に物を言わせて、なんかそれっぽいの作らせたりとか、いや、俺は、やるぜって言って、なんか、一念発起してさ、何化け物退治みたいなのに行っちゃうやつもいるし。そう、で、でも結局、ほぼほぼないものだからさ。だから、あれですよ、ロックマンのさ、ボスキャラ募集のやつでさ、入選した人しかもらえない、金とかカートリッジあるじゃん、8個しかないやつ。
あ
れ持ってこいぐらいの勢いのことを言うわけですよ、そのかぐや姫が。
だってさ、入ってさ、
うん、
しかも惹かれる、光るとかできるような女性だからさ、
そうだね、
そこ、そんぐらい言うじゃない。
そこまでできれば、あとは、割と、最後月に行くエンドさえ回避すれば、大丈夫なんじゃないのっていう。で、あとさ、そのジブリでさ、今度、竹取物語っぽいやつの映画をやるのよ。なんか、予告で見たんだけどさ、だから、ちょうどタイアップすれば、ゲームもできるかもしれないわけですよ、その、ジブリ公認みたいなやつが。
あ
ー。何ガールズサイドみたいなやつですよ、その、ときめもの。
そうそうそう、ガールズサイドみたいなやつ。
ときめもガールズサイドセレブリティみたいなさ、そういう、
セレブリティ。
やつができるわけですよ。ただ、ひったけに入って惹かれないとダメだけどね。そう、そこが、うん、条件ですけど。
そう。とかね。
うん。
あと、ザ・金魚っていうゲームなんだけど。
うん。
これもゲーム性がないって言われたんだけど。
うん。
このザ・金魚は、うん、まあ、金魚のゲームなんですよ。
まあ、そうだろうね。名前からするとね。
で、まあ、私金魚好きなんですけど。
はいはい。
まあ、金魚って、まあ、突然変異から、こう、まあ、いろいろこう生まれたわけです。最初は船なんですけど、
あーははは
それが次ヒブナって言って、
うん、
赤い色の船に突然これ変異したんですよ。
おお。
そう。
で船の様子がみたいな。
おや
船の様子がってなって、おめでとう船はヒブナに進化したみたいな。
進化したんですけど、はいはい、突然まあでも突然変異なんですよ。
うん。
そう。船が赤いだけの状態なんですよ。まだちょっと船、だいぶ船寄りです。
ああ、はいはいはい。
それがさらに突然変異して、
うん。
和金になるわけです。
ほう。
これよく見る金魚で、うん、そう。和金になって、はい。こう、和金からなんですよ、もう。
それが基本ってこと？
基本は和金ですよ。
ああ。
和金でやっとスタート地点に今立ちましたよ。
はいはいはいはい。
そこまで2回突然変異がないとダメなんですけど、
おお。
はい。で、和金から、デメ金です。赤デメ金。
はいはい。
あと、牛金って言って、こう、体が丸い、
うん、
重たそうな、ま、金魚の形、その、うん、尻尾がこう、ふさっとしてて、船型の、魚の尻尾じゃなくて、こう、ふわっとしてる。
はいはいはい。
そう、リボンみたいな、
うん、
尻尾の、で、体が丸い、牛金っていうのと、
うん、
あと、マルコっていう、これは背びれのない、卵中の、
うん、
まあ、一個手前のやつです。
あ、そんなやついいんだ。
そうです。顔にポコポコはなんか、こう、マルコは、実は今すごい、これ、希少価値高いっていう。
へぇ、レアポケモン。
そうです。これ、だから顔にポツポツついて卵中になっちゃうともう、結構いるんですけど、その一個手前のマルコがなぜか今ちょっと少ないと。
ミュウツーの前のミュウみたいな、感じ。
え、ミュウツーの方がいっぱいいるってこと今。
あ、そうだよ。ミュウツーは、 あの、うん、なんかね、誰でも手に入ったんだよ。
あ、何？もう映画館とか行ったら勝手に入
ったんだよ。なんか、そんなんだったかわかんない。で、ミューの方が貴重で、
あ、じゃあまさに。
そう、それだね。
まさにミューなわけですよ、マルコは。そう。で、だから、あの、もう、ワキンから次はもう、こう、デメキン、マルコ、リュウキンっていうのになるんですけど、
うん。
そっから、ここからはもう掛け合わせみたいな感じなんです。
ああ。
はい。
え、それを何ひたすら進化させていくの？
いや、なんか、結局、あの、まあ、運みたいなもんなんですけど、
うん。
突然変異なんて。
あははは。
だから、なんか、あの、ただ掛け合わせていくだけのゲームです。あの、船をいっぱい買って。
あ、でもそれはさ、あの、はい、シンプル DS シリーズとかあるじゃん。
ああ。
安いやつ。
ザ・金魚。
とか、それはいけんじゃないの？
いけば、でもゲーム性は確かにないですよ。そのカードを集めていくんですけど、うん、できた、火船が生まれたって言ったら火船がボーンって、なんかあのカードフォルダーの中に入ったりするんですけど、
うん、
あと自分の水槽に泳がすこととかできたりとかするんですけど。
あれでしょ、あの LR でぐるぐる回転させたりできるんでしょ。
そう、あとアップにできる。
あと鳴き声とか X ボタンとか押すとピキャーみたいな。
鳴き声。
で、あとほら、そう、すれ違いとかでさ、あの、掛け合わせたりできればいいんじゃないの？
あ、できる。で、突然変異で、そう。
珍しいのが。
たりとかして、そう。
それいけんじゃないの？今の。
いきますか？ザ・金魚。
うん、シンプル DS、シンプル 3DS シリーズ、ザ・金魚。
お
ー。で、全部で150種とかいればさ、なんかポケモンみたいなほら可愛いらしいやつにすればいけんじゃないの？
リアル
なのがいい。
リアルな金魚を求めてさ。ああ。
じゃあリアル絵で、
うん、
なんかほらバーコードバトラーみたいにさ、
うん、
戦って勝ち負け決められるようにしたらいいんじゃないの？
そうなの。だから闘魚。
あ、そう、闘魚ね。うん。
なんかわかんないけど、だけどでも絶対そこにもこうゲーム性がないとダメじゃん。これも。釣りゲームとかじゃないからさ。
ああ、そうだね。
釣って集めるとかでもないし、うん、ただ集めて鑑賞するっていう。
ああ、でもなんか昔そんなゲームあったんじゃない？なんか、アクアノートの休日とかなんかそんなような。なんかそういうノリでいいんじゃないのかね。
ああ、そう、金魚の、江戸川区かな？なんか金魚のいっぱい。大和郡かな、なんか江戸川区の休日みたいな。
ああ。で、ほら、ご当地金魚とかをさ、その場所に行って、ゲットするとかすればさ、割といけんじゃないかね。ザ・金魚。
ザ・金魚。
シンプル 3DS シリーズ。ちゃんと飛び出すような感じになっててさ、あの、3DS のやつで。
ああ、いいね。
そうそう。デメキンの目とか超飛び出しちゃう感じの。
いいね。
それいけんじゃん。
良くなってきた、今。
うん。ちょっとゲーム性がね、
うん、
コレクション性というか。
そう。
うん。
あ、じゃあ、
そうですね。
近いな。
うん。
ゲーム化は。
じゃあ、ザ・金魚、もしうちから出さないかっていうメーカーさんがあったらね、
ね、
うん、ぜひお願いしたいんですけど、もう一個メッセージいただいております。
はい。
アーチさんです。
はい、はい。
ですね、そろそろ PS4 が出る時期、ただし欧米のみということなんですけども、
はい。
PS4、PlayStation 4でこれは出してほしいと希望するゲームはありますかということなんですけれども、何かあります？
あのね、私、もうね、人のことを言っていこうと思って、
人のことを言うって。
あ、みんなの代弁して私言ってい
く。ああ、はいはいはいはい。
栄冠は君にっていうゲームがあるんですけど。
お、なんか聞いたことあるな。
あ、これ甲子園の野球ゲーム。
ああ、なるほど。
そう。で、アートディンクって言って、
うん。
列車で行こうを作っている会社なんですけど、はい、私これ伊集院さんの あの本がありまして、
ほう、
で伊集院さんはすごいあのこう野球のゲームがすごい好きで、
はいはい、
パワープロの合間にこれやってたらしいんですけど、
ほうほう、
そうで、あの伊集院さんしかやってないのかなと思ってたら、
うん、
なんかすごいコアなファンがいて、
ほう、
で私の近くにもコアなファンがいたんですよ。
うん、
シミュレーション好きの方なんですけれども、
はい、
まあ、A 列車も、まあ、まあ昔はやってたんだけど、
うん、
最強に面白いのは栄冠は君になんだけどっていうので、
う
ん、これが1990年にパソコンで出まして、
うん、
PS と、まあ、プレステとプレステ2では出てるんですけど、
ははは
もうそこから出てないんですよ。
あーはははは、はい、
でその、 あの栄冠は君にをやってた時も、
うん、
あの誰も周りで話題にしないと、そのゲームをやってるやつがいないと周りに、
うん、
そう自分ともう一人友達しかいないと、
あその二人しかやってないんじゃねえかと
そうで どうしようかなと思って、情報は全部のネットの2ちゃんで、コブのファンたちがずっと喋ってるらしいですよそこでしか、多分同じやつしかいないみたいな感じで。
あ10人ぐらいでずっとこう。10
人ぐらいで、ずっと次のスレがこうなっていくみたいな。そう、多分同じやつしかいないんだと思うんだけどって言って、
うん、
すごくコアなファンがずっと喋ってるんですって。
ほうほうほう。
で、このゲームは、あれなんですよ、あの、実際の、まあ、高校の名前が付けれるというか、
うん、
まあ、4000校ぐらい名前が入ってるんですけど、高校の。
4000もあんだ。
高校、はい。確か4000ぐらいだったと思うんですけど、4000。
うん。
で、それを、まぁ、あ、ちょっと、名前をもじってあるんですけど。
なぁ、実際にあるやつを。
はい。もじってるんですけど、うん、だけど、名前を変えることができるんですよ。
あぁ、はは。
で、全国の高校一覧表みたいなのがあるんで、
うん、
全部、その本当の高校名前に入れ替えれるんです
よ。ああ、なるほどね。
はい。そうです。で、有名な高校はその PL とか、
うん、
そう有名な高校はちょっとユニフォームももう似てるみたいな。
ああ。
そう。で、そうそう。で、なんかまあ基本はずっと数字を眺めるゲームっていう。
の。
そこをこう設定してあとはずっともうこう見守るっていうので。
ああ、監督の立場だね。
なんと実際の高校役と同じぐらい1試合終わるのがかかると、うん、実際の試合と同じ時間にかかると
なるほどね。
で早く飛ばすっていうのができるらしいんですけど、早送りが、
あーはーは
ー、それやっちゃったらもう何の意味もなんかもうビャーって言って終わっちゃうんで、
うん、
まあ、とりあえず試合をもう設定したらあとは眺めて、
あ
友達と頑張れって祈るだけ。
なるほどね。
それがすごく好きだったんだけど、
うん、
まあ、A 列車は出るんだけど、
うん、
今も出てるんですけど、でも栄冠は君にはもう出ないから、
うん、
まあすごいやっぱり栄冠は君にね待ってるし、うん、で今日もちょっとパソコンで調べてみたんですよ。
お
待ってるんじゃないかなと思って、
うん、
やっぱりスレがまだあってまだその当時の人たちがいね、
はいはい、はい、
プレステ2時代の、
はい、
続編を頼むと、
うん、
A 列車だけじゃなくて、やっぱりそのやっぱりありましたよ、その叫びが。
なるほどね。
だからアウトディングさん、これ
ぜひプレステ4で
本当は3がいい。
いやまあそうだけどね、
本当は3がいいんですけど、
はい、PS4 で出してほしいと。はい、
ファンがずっと、ね、
待ってる。
はい、2ちゃんの中で
10人ぐらいじゃないのまあ、っていう感じのとこでね、あと残り1分ぐらいとなってきたんですけれども、
そうそう、もうキッドさんは
PS4 で出してほしいもの、
まとめてじゃあお願いします。
そうですね、やっぱりあれですよ、パリダカールラリースペシャルをねPS4 で出してほしいんですよ。まあ、どういうゲームかちょっと調べていただくとわかるんですけど、かなり土地狂ったゲームなんで、ラリーゲームで車を操作するかと思いきや、まずラリーに出る資金を集めて車を買うところからやるというゲームですから。
まずアドベンチャーゲームから。
そうそう。だからその今のさ、技術ならば、
うん、
PS4 とかなら全部さ、リアルにできんじゃん。そのアドベンチャーパートも、
う
資金貯めるシミュレーションパートもさ、
できる。
だからラリーに出るまでに2週間ぐらいかかるわけですよ、ゲームプレイして。
かかるかかる。
で、すっげえリアルな、あのグランツーリスモみたいな感じのラリーやって、
うん、
でやったら結構で、あと途中で車降りてマリオみたいに進むとこもありますから。
ありますあります。
そこも全部あの立体の 3D でやって、
すごい。だってこう車からミサイルが出たりとかさ、
そうそうそう、
なんか水の中入ったりもするからさ、
なんでそういうのを全部リアルにやったら、
うん、
多分クリアまでにさ、300時間ぐらいかかるようなあのディスク5枚組ぐらいの。
それこそさ、
うん、
グランドセフトオートみたいにアメリカカーキチ野郎みたいにさ、
そうかそうか、バリバリカーキチ野郎
みたいにさ、こっち自由度の高いさ、
そうだね、
バリ高い。
ラリースペシャル、ぜひ PS4 であの出していただければと思います。
ね、自由度の高い、そういうの出てたらいいな、はい、
っていう、ね、あの我々のね妄想を大いに語ったところでお時間となりましたので、
は
い、
い
つものご挨拶で締めたいと思います、
はい、
ということで、ありが
太陽